今朝はこの礼拝の中で今加藤美智子姉妹に証しをしていただいて、本当に胸に迫るものがあって、もうこれで十分だというふうな気もしましたけれども、今日の御言葉をこう読みながら、加藤さんのお父さんは、まあ、日本でも有名な本田浩二さんという先生という有名な伝道者で、この講座教会にも何回かお話に来られた方だと聞いています。その加藤さんは本当にお父様が力を尽くし思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいということを生涯実践されたお父様とお母様のもとに育たれたんだなというふうに今、加藤さんの証を聞きながら思わされました。今日こう与えられているこの良きサマリア人という物語を少しご一緒に見ていきたいと思います。これは今ルカによる福音書、聖書の新約聖書の中には4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。このマタイもマルコもルカもヨハネもみんなイエス様と一緒に過ごした弟子たちで、イエス様の生涯のことを記しています。今日はその中でルカによる福音書にしか書かれていない良いサマリア人というお話です。この物語は、この同じルカには放蕩息子の例えというのがあるんですけれども、まあ、これと並んで有名なお話だと言われています。ルカの福音書が最もよく読まれている中にの一つです。まあ、今益子さんに読んでいただいて、この物語というのはもう聞いただけですぐ分かるというふうに皆さんお思いになったと思います。傷ついて倒れた旅人が出てきて、その傍らを、まあ、関与するのを恐れながら通り過ぎる人々が出てきます。そしてとうとうこの人を助けてくれた人が出てくる。しかし、それは旅人と同じ、これはユダヤ人ですね。ユダヤ人ではなくて、日頃このユダヤ人にとって仲の悪い、いつも喧嘩ばかりしていてたと言われる、サマリア人、このサマリア人がユダヤ人を助けたということです。そういうお話をイエス様がここでなさっています。まあ、それを聞くと、あなた方もこのサマリア人がしたように、愛するようにというお話だというふうに、まあ、ここは愛の物語が語られている。まあ、そのことも聞いてすぐ分かることです。ですから、自分の隣人、敵と思うような人も愛しなさいっていうことかなと思うと、ちょっと今の私には難しいなって思ってしまう方も多くありません、多くあるかもしれません。教会っていう、この教会っていうところは、みんな隣の人を自分を愛するように愛しなさいって、愛しなさいっていう言葉をたくさん聞いて、それを実践すべく、その信仰を持って生きている人たちの集まりですから、そういうのを聞くと、ちょっと今の私には無理だなとか、新学期も始まって慌ただしいので、子どもを怒りたくなくても叱ってしまう、そんな戦いのある毎日の中で、愛しなさいっていうことを聞くと、ちょっと難しいなって思ってしまうかもしれません。まあ、この良いサマリア人の物語は間違いなく愛のことを語っている物語です。まあ、そしてだけども、この愛というのは計画的なことではない。私はこの人が憎いんだけど愛せるようになろうとか、そういう計画的なことではなくて、まあ、通りすがりの人に示す愛ですね。瞬間にして私たちの心の内側が出てくるような愛です。まあ、何か立派な事業計画を立てたり、愛に基づいたこういう行動をしようとか、そういうことではない、行きつりの出来事です。エルサレムからエルコに下っていく途中というふうにイエス様が語り始めます。エルサレムからエリコに下っていくっていう、エリコ街道っていうのがあったんですけれども、その街道っていうのは交通の要所でした。そこを通ってみんながあちこちにの方向に向かっていくわけです。 だからいつも多くの旅人がここを出たり入ったりしていました。まあ、だけどもそこに、難所っていうのがあって、よく強盗が来て強盗に襲われる、そういう場所があったみたいです。まあ、新聞、この頃は新聞はないですけれども、今の新聞だったらまたエリコ街道で強盗が出たとか、そういう見出しになったかもしれません。まあ、ここのエリコ街道の佇まい、そこで、サマリア人が傷ついている、そこユダヤ人の一人が傷ついている、それを見かけたサマリア人が、まあ、いつもは根に持っていた、恨んでいたかもしれない仲の悪い、国の人々だったけれども、通りすがり、雪吊りに出会ったユダヤ人をサマリア人が助ける、まあ、そういうお話です。私たち街を歩いていて、電車に乗っていて、いろんな体験をします。雪吊りの出会いがあります。だいぶ前ですけれども、深夜のプログラムで、イギリスの作ったテレビ、ドラマを私と夫は見ました。国際夜行列車というタイトルですね。英語の題は汽車の中で捕まったっていう、ちょっとおかしな題なんですけれども、あるイギリスの若い男の人、まあ、道徳的にも身なりもとっても立派だと思うような人です。そこに、いろんな人が乗り込んできて、夜行列車のコンパートメントで6人とかのこうお部屋になったような、推理小説とかでよく出てくると思いますけれども、そういうところに乗って、道連れになった人、まあ、その人たちの組み合わせによってその旅が楽しくもなるし、不愉快な思いにもなると。でこの男の人は不幸にして、あまり、自分とは合わないような人たちが乗り合わせたために、旅の間イライラしたっていうドラマでした。確かに雪吊りという中で、その中で、とても幸せな経験をしたり嫌な思いをしたりするっていうことがあるなと思います。まあ、たまたまこう乗り合わせたことで、そのちょっとした運命が変わるっていうこと、また私の母があることを話してくれたことを思い出しました。私の母は12年前のクリスマスの翌日、家から生協にお買い物に行く途中に横断歩道を渡っていたら、左から来た車に、午後の3時半で太陽がこうもうすごく真っ白で、その運転手は見えなかったっていうんですけど、母が横断歩道の真ん中辺にいた時に車にひかれて母は倒れました。まあ運よくというか、膝だけを打ったので頭とか全身打ってたら本当にもう即死だっただろうと言われてますけど、膝を痛めて3ヶ月入院しました。で、母は外出が大好きで、もともとその退院した後ステッキをつきながら電車に乗りました。まあ、そして立ってるんだけれども、まだそんなに多分年寄りに見えなかったのか、誰も席を譲ってくれない、でまあ、本当に薄情な世の中だと思ったというのです。だけどまたある時に私が住んでるところに遊びに来てくれて、その帰りがけに、自分の住んでる町に行く時にアメリカンスクールのアメリカ人の女の子たちがガヤガヤと電車に乗ってきて、まあ、母が立ったままでいると、あるアメリカ人の女の子がすぐに席並んで座ってたのを立って、譲ってくれたので、母は、何人かの真ん中に座ったということです。自分が あまり得意じゃない英語の会話の、しかも若い女の子たちのおしゃべりを聞いて、あ疲れるなと思いながらも、自分の駅が来た時ににっこり笑って、どうもありがとう、さようならとそのお嬢さんたちに、言いました。で彼女たちはまあ、その時はあまり何もリアクションがなかったけど、ホームに、降りてから大きな声で、さようならっていうふうに手を振ってくれたっていうことです。やっとなんか隣人に出会った気がしたと母は言っていました。今日のところで、このユダヤ人が サマリア人によって助けられる。他の人はみんな通り過ぎてしまう、いそいそと通り過ぎてしまうんだけれども、サマリア人だけがふとそこに立ち止まって助けてくれた。まあ、ここに、神様が働いてくださってるっていうことを私たちは見るわけです。まあ、私たちは日頃いっぱいいっぱいの生活をしています。次の時間に間に合わせたい、この電車に乗ったら何時に着いて何時にどこに行ってという具合ですから、そういう中で誰かに、まあ、席を譲ろうと思っても自分は今座ってここで睡眠を取りたいとか、私も日々そんなことが ある日々ですけれども、目の前に自分よりも少しいたわらなければいけないという人がいたとして、ちゃんとこう席を譲るということができるかどうか、そういうことも今日の箇所を読みながら問われました。ここの人たちはみんな今日出てくる律法学者、特に、律法に精通し聖書を読み1日2回、言葉を唱える人たちです。彼らは律法に何と書いてあるかってイエス様に聞かれたときに、そこには先ほど読みました、心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいと書いてあると言いました。彼らの答えは正しい答えです。彼らは日に2回このことを唱え、またそれを心に刻んでいたでしょう。イエス様は言われました。正しい答えだ、それを実行しなさい、それを実行しなさい。またイエス様がその後で、例えで、良いサマリア人の話をします。3人通った中で、この3人の中で誰が追いはぎに奪われた人の隣人になったと思うか。イエス様が律法学者に尋ねると、また律法学者はその人を助けた人です。これもまた正しい答えです。その人を助けた人です。その答えはイエス様を喜ばせたでしょう。その言葉がよく分かった者はその言葉に生きるようにとイエス様は言われます。今日のこの旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思って手を差し伸べました。このサマリア人がなぜ傷ついた旅人を助けたのか、まあ、その理由についてここだけしか書いていません。見て哀れに思った、それが理由でした。哀れに思うというのは、腹綿が痛むというふうに以前訳していた人もいます。哀れに思ってもうお腹が痛くなるほどに、その人に、哀れみを同情をする、傷ついた人の姿が目に入ったときに自分も痛む、そしてこの人を何とか癒したいと思う、そういうふうに自分が自分で亡くなってしまうほどに、心を騒がせて今できる何かをしなければいけない、それ本音ですね。その本音が出てくるということです。律法学者は聖書を読み、隣人を愛しなさいっていう言葉をそらんじ、建前に生きてたけれども、このサマリア人は自分の心が痛む、そういう思いを持ってこのユダヤ人に近づいていきました。思わずそして立ち止まりました。この物語を読むと私たち日頃忙しくていっぱいいっぱいになっているものですから、やはりこのように通りすがりの人に心をかける、自分のことのように痛む、そのことが本当に、私たちはできるのかなというところで恐れを感じます。だけどもイエス様はこのサマリア人を通してユダヤ人を癒したように、私たち自身にも 心配しなくても私が一緒にいるからあなたを助けよう、だからあなたも隣人を助けなさいという声が聞こえてきます。サマリア人がここでしていることは本当にわずかなことです。せいぜいデナリオン銀貨2枚を出す。デナリアン銀貨というのは、2日分の給料だと言われています。まあ、言い換えると2日分の生活費を差し出します。そして足りなかったらまた補いますよと言って、そこを去っていくわけです。傷ついた人といつまでも一緒にいるということではない。だけど今ここでできる瞬間に思いついたことにをさっとこう手を差し伸べる、雪吊りの人に小さな自分のできる愛の技をこう差し渡す、そういうことで何か壮大な事業をしようとか、こういう人のために施設を作ろうとか、そういった大きなことではないと思うのです。イエス様の愛に突き動かされて生きている私たちが、忙しい忙しいという毎日ですけれども、ふと立ち止まって知る時がある、そのように思います。あ、ここで今イエス様が呼んでおられる、あ、私が今この人のための隣人になる必要がある。教会でそういうことをたくさん目にし耳にししています。かつて勉強会に出てきた人と一緒にまた自分も勉強会に出てみよう、洗礼に導こうとか、祈っているとか、私たちの祈りグループでこの人のために祈っています、また訪問をした方のために訪問者同士が祈って支えている、私たちが今ここでできる小さな愛の技です。ちょっとだけ時間を必要とするけれども、祈るのにも少し時間が、1人じゃなくて2人3人で時間を合わせて祈るのには時間が必要です。でもそういうふうに私たちが心に憐れみを持ち、その憐れみを隣人に傾けていくということを、神様の愛に触れた時に初めてできるようになるのだと思うのです。そのことをまさに幼子のように子供のような気持ちになって今日御言葉をいただいて、また私たちのできる本当に小さな技に、愛の技に生きるものでありたいと思います。私たちには自分を縛るものがたくさんありますけれども、それを一瞬置いて、何かの時にはいざという時には自分の小さなものを差し出すことができる、そのことをもって神様の愛に応えていくことができたら本当に素晴らしいと思います。幼稚園でも新しい生活が始まって子どもたちを見ていると、倒れた子のために立ち止まったり声をかけたり、そういう小さな愛をもうすでに幼い子どもたちは毎日の園庭の生活の中で身につけている。本当にここに神の愛が、その言葉が語られている中で育つ子どもたちがいる。その子どもたちに励まされて、私たちもちょっと立ち止まって今できる私たちの技を捧げていくことができたら幸せだと思います。お祈りいたします。